美術系ラジオです、今まで建築系美術ラジオと言ってたんですが、今回から美術系ラジオというふうに、名前を変えて、やろうとしています。それは、建築系ラジオ自体が、組織替えというか、第何次なのかちょっとよく覚えてませんが、第4次ぐらいなのかな、組み替えがあるということと、美術の方の話でいうと、武蔵野美術大学の、学生の若い坂田さんが、参加してくださるということで、もともとその建築系ラジオもそうなんですけど、大学に基盤を置いてやってきているので、もともと批評がなくなってきているっていうこととか、雑誌がこう衰弱してきているっていうメディアの変貌を、ね、背景にして、建築系ラジオっていうものも始まったし、その建築系美術ラジオもそれに、連動して始まったんですけど、名前を美術系ラジオということに変えることによって、もうちょっと若い人たちが、自分の声で、自分のメディアとして、美術について語るとか批評するとかね、してってもらいたいと思うんですね。坂田さんはとにかく今武蔵野美術大学の油川で、1年生も終わったわけですよね。今度は2年になるんですね。なんか僕のブログを若い時から読んでくれてたっていう話なので、その辺のことからちょっと言ってくださいますか。
はじめまして、武蔵野美術大学油川1年の坂田真奈美と申します。このようなずっとこう聞く側とか見る側だった人間が今度発信する側に、なるっていうのはすごい自分でも驚きでありまして、そうですね。で、その前の建築系ラジオでの収録でも同じようなこと言ったかと思うんですが、去年の自分と、比べるとものすごい変貌っていうか、マルキー世界が、変わった。震災も含めて、そうですね。きっかけはアートスタジーズなんですが、自分が美術系ラジオに関わる人間になったっていうのは、ものすごい、大きいなっていう思いがありまして、で、その学生主体でやっていくっていうことで、そうですね、自分がどこまでできるかわかんないですけれども、どんどん規模を大きくしていって、で、また、新しい流れみたいな風にできたらいいかなと思って、いいかなじゃなくて、するつもりで、覚悟を持って、いろいろと取り組んでいきたいかなと思ってます。で、他にも、むさび油の子がいらしてて、二人いるんですけども、
武蔵野美術大学油絵科1年生の島田ゆりと申します。今回は、坂田真奈美さんからの紹介でやってきました。私はこのラジオについてもほとんど彼女から聞きかじってきたんですけれども、私は自分の絵についてまだそんなに大勢の人の前で話したこともないし、大勢の人と一緒にこの絵はどういうふうに描かれたんだろうねとか、そう、この絵はいい絵なのかなとか、そういう議論をしたことがないので、いい機会だなと思って、あとそれからまたそういう議論の中で自分も成長していけたらと思って、参加したいと思ってきました。よろしくお願いします。
お願いします。あ、じゃあ、
はい、はい、武蔵野美術大学の、ま、今1年で、ま、もうすぐ2年になるっていうか、さっきの2人と同じなんですけど、ま、松村です。僕が一番なんかこの場にいて今何やってるのか、自分が何をやってるのか分かってないんですけど、さっきまで棚を壊してて釘抜けたって言った後になんかマイクを向けられてしまったんですけど、これは実は僕はなんか何も説明を受けてないっていうか、あんまりそのチラシをむさびの中に貼ってあるチラシを見て連絡したら、たまたまなんか知った顔がいたっていう感じで、まだこれがどういう企画なのか分かってないんですけど、僕は なんで興味を持ったかって言ったら、どうな、結構今、まあ、ネットとかすごい昔から好きで使ってるんですけど、まあ、美術作ってる人とかが何考えてるか、なんか、まあ、学生レベル、アマチュアレベルでもいいんですけど、っていうのをなんか ラジオっていうか、なんか誰でも聞ける形でネット上に置くっていうのは、すごくまあ、ツイッターとかで結構やってるんですけど、やっぱり何かしらなんか突破口が欲しいっていうか、美大に通ってない人とか、まあ、あと全然なんだろう、大学生じゃなくてもいいんですけど、普通の一般のおじちゃんおばちゃんとかにどうアクセスしたらいいのかなっていうのをちょっと昔から考えてて、そういうこと、同じようなことを考えてる人がいるんだったら、ちょっと一緒に、なんか参加してみたいな、活動してみたいなって思ったので、ちょっと興味ありますってメールをしたんですけど、なんか、そっから、それでなんか、急に今マイクを持ってるところまですごいいろんなものがすっ飛ばされてて、ちょっと分かってなくて申し訳ないんですけど、
僕が初めてね、建築系一番最初の立ち上げから、うん、僕はその場所にいたんだけど、うん、まあ、何やろうとしてるのか全然わかんないでいて、それで大体ラジオかよと思うわけですよね。で、すぐ間違えるけど、ポッドキャストですか、ポッドキャストのラジオ配信ということで、建築系ラジオ始まった時は実は背景に TBS がやっている文化系ラジオっていう番組があって、鈴木圭介さんってわかりますか、あのチャーリーって言ってるけど、社会学者、そう
です。あ、はい、宮台真司さんのお弟子さんですよね。はい、聞いたこと何度もありますし、僕その昔首都大学東京っていうところに通ってて、そう、物理学科の学生だったんですけど、はい、だから全然宮台先生関係ないんですけど、結構お話はいろんな人から聞いてました。
そうだから、鈴木圭介さんね、本ちゃんと題名きちっと覚えてないけど、カーニバル社会ね、あれも読んで、すごく聡明な人で面白いと思ったんですけど、確かに聡明な方なんだけど、京都でね、京都建築学会、あ、建築科の学生が60人ぐらい集まって合同卒展をやったんですよ。で、その時にその審査員で僕も呼ばれて、まあ、それは五十嵐太郎さんの関係で僕に声かけてくださったんだけども、その時鈴木圭介さんいて、でその60人ぐらいの、卒展の作品がずらっと並んでると、結構会場は大きいんですね。でその時にびっくりしたんだけど、鈴木圭介さんはその作品写真とかその模型とか見ても分かんないっていうの、で文章になっててなってないと理解できないっていうのね、わかる？これね、これはだから今の日本を作って、それで今の日本のその原発事故ね、こんなの40年以上かかるっていうけど、まあ、100年だったって大変だよね。まだ今全然日本の原発事故は、放射能を封じ込められてないので、スリマルにしてもチェルノブイリでももっと早い段階で放射能の垂れ流しっていうのは終わってるんだけど、とにかく垂れ流しされると困るのは蓄積していくので、東京でもなんでもどんどんその放射線量上がっていってしまうんですよね。だからとにかくまず封じ込めなきゃいけないんだけど、それもできないわけね。あと海に垂れ流しになってるんだけど、それもできないわけ。地下水も通って流れてるんだけど、それもできないわけだから、まあ、簡単に言えば世界中の海が その死の海になっちゃう危険性だってあるわけなので、決してその冗談の世界ではないからちゃんとやらなきゃいけないんだけども、まあそういう事態の時にそういうことを事故を想定しないでこう進めちゃう人たちがいたじゃないですか。あの人たちはね、まあ、お役人もそうなんだけどみんな文字だけ見てるんですよね。調書ですね、警察で犯罪者を捕まえて、あるいは容疑者を捕まえて、こうじゃないのってこう事情を聞いて、で一定程度話が分かるとそれをお巡りさんが作文するわけですね。で本人に書かせないんですよ、お巡りさんが書くわけで、お巡りさん書いてこれでいいよね、お前犯行せ、指紋を押せって言ってその署名させるわけですよね。でそれを検察に送って、検察官は犯人も見なければ何も見ないで、ただ文字だけで読んで判断していくのね。で法治国家っていうのはそういうことで、現実を文字に置き換えて、で文字の上だけで判断する、そういう間接的な支配なんです。でこういう間接的な支配が、まあ、どっから始まったかっていうと、その遡っていくとエジプト文明というかね、分かりやすく言ったエジプト文明ですね。農業をするっていう、で書き文字を発明する、でそういうところから記録を作っていくと、そういう状態が始まった時から、いわゆる文明の成立ですけど、そのそういう世界が始まるわけ。そうすると文字を知ってる、その当時で言えば文字を知ってる人の人数は少ないから、その人たちが支配者になるわけね。だから記録を取って文字を読むってことが権力なわけ、ね、だから受験勉強をみんなが一生懸命やって、まあ、簡単に言うと日本で官僚を作ってる大学っていうのは東大だから、東大をはじめとする国立系の大学が官僚を、つまり文字だけでものを判断する人を大量生産して、でその人たちが国を動かしていくわけ。それで太平洋戦争に負けて、それで原発事故を起こした。だから現実は知らないからね、彼ら、ね、だからその文字だけで考えるわけで、僕たち文字だけでこの世界で生きてないので、だから美術作品というのはやっぱり文字だけではないわけじゃないですかね。まあ、あなたお芝居やってたんでしょ。
ちょっと
ね、だから芝居でもそうですよね。生の人間の肉体がいるから、なんていうか台本っていうか、シナリオがあればそれで完了するというものじゃないじゃないですか、はい、ところがその、文明っていうのは、ね、そういうものなんですね。文明自体がだからそれは良くも悪くもその文明っていうのはそういうもの で文字だけに自分を限定していく人がそういうふうにこう、まあ、管理社会を、今の子どもの管理社会っていうのはそういう人たちが牛耳っていくわけですよ。でも現実を知らないから、だから今の EU のユーロもそうですけど、あれはだから作文だけで動かしてるから、破綻し始めると、あれ今の状態ってそうなのよ。アメリカでもそうだけど、アメリカの経済どんどん悪くなってくるのも、どうしてたんだろうって言って、どうしたらいいか分かんなくなってくる ね、うん、だからその文字だけで進めていく世界の限界性みたいのがあるわけね。それから文字がまあ古くなっちゃったっていうのはあるわけです。書き文字だけじゃなくて、今コンピューターのコンピュータ言語というか、コンピューターの そのソフト、まあ、何でもいいんだけど、ツイッターでもFacebook でも、あと、まあ、Wikipedia でも Google でもいいんだけど、ああいうものをほら作り出してきてる人たちってそれなりの理想を持ってて、実はその官僚とは違うんだよね。あの人たちの起源っていうのは、60年代末のヒッピームーブメントがあったんだけど、ああいうような時代、まあ、西海岸を中心としたそういうところにある種の理想主義があって、地球上全部こう検索できるたりスキャンできるような状態にしようと Google は考えるわけでしょ。だからまあ驚異的に Google の何ていうのかな、シーンは Google Earth、うん、Google Earth でもすごいレベルで来るわけだね、うん、で彼らはだからそのエジプト以来の官僚とはちょっと違うわけだね、うん、もっと前で言うとだからこれで亡くなったスティーブ・ジョブズだけど、あの人はやっぱりコンピューターを、あの IBM の大型コンピューターで世界を支配していく構造を打ち破ろうとするから、パーソナルコンピューターっていうのを考えるわけで、パーソナルコンピューター時代がそういうその官僚支配と全く反対 の、 その古い言葉だけど反対性運動的な思想というか、そういうものが今のコンピューターの世界を切り開いてくるわけ、うん、だからその価値観が激突してるので、実際的には激突してるから、僕の例えば知り合いだと読売新聞の女性記者なんかでも、とにかくウィキペディアとかグーグルに対してものすごい不信感言うんだけど、それは実際問題として、新聞社は 衰弱し始まってるわけだよね、うん
うん、よく、インターネット上だとその新聞系とかテレビとか、うん、そのなんだろう、あのインターネットとかではその原発関連の情報もその そっちのメディアってメインのメディアっていうかマスメディアの方には流れてこないものがこう溢れかえてるじゃないですか。でそれでそのまあ、あえてこうシャットアウトしてるの部分もあるかもしれないと思うんですけど、その新聞社とかそのテレビとかがその、まあ、東電関係とかで、で、まあ、私そんな詳しくないんですけども、だからそういう面でも古いっていうかインターネットの方がもう回転率っていうか全然違うかなっていうのは実感します。
もちろんそのインターネット関係のものはゴミなんだっていう批判をする人たちはいると思うのね。僕今、YouTube 画像で300本超えたんじゃないかと思うけど、だからそういうのもみんなゴミだっていう言い方はもちろんあると思うし、別にゴミではないとは言わないけども、ただほら300本超える YouTube 画像をなぜを作ってるかっていうか、あるいはそういう情熱というかそういうものを、私65歳だからね、65歳で iPhone でバカバカ映画作っててさ、それはだからやっぱり表現の仕方もそれから人間のコミュニケーションの関係もとにかくこう根本的に、インターネットが登場することによってこう変わってきてるわけだよね。だから昔だと人間の関係っていうのはまず、お父さんお母さんって血縁の関係でしょ、ね、血縁関係ってすごく重要 で血縁関係っていうのは今家族っていうと核家族を持っちゃうけど、家族の大元っていうのはもともと大家族なので、だから血縁関係でおじさんもおばさんもいて、おいごさんもいて、何もいてって、それがみんな一緒になって生活してて、だから原始社会というかアボリジニみたいな自然採取で動いてる人たちっていうのはその血縁集団でこうゾロゾロゾロ動いてるわけですよ。定着してないから、その時にもう血縁しかなくて、で女性だけがその違う集団に動くわけだよね、お嫁さんに行く形で、だから交通というか文化をこう伝播していくのは女性で、それはだから近親疎開を繰り返すと、いろんな問題のある子供が生まれてきてしまうから、まあ、もう長い歴史があるからね。人類の歴史って、まあ、今700万年っていうんですね。ついこの間まで500万年って言ってたんですけどね、今はもう学問的には700万年と言ってて、で700万年の歴史があって、その記憶がまあ無意識の中に僕たち入ってるわけだよね。でさらにまあ今のホモ・サピエンスになっても20万年ですから、ね、今紀元2012年なわけだから、それは2000年しかないわけじゃないですか。で20万年と2000年じゃすぐ違うじゃないですか、ね、文明なんてどんなに遡ったって、まあ、紀元前5000年とか、まあ、それとそのぐらいの話だから、だからもっと深いところの記憶って僕たちの体は持ってるわけよね、うん、細胞の中まで含めて言うともっと古いっていうか、その人類どころじゃなくて生物が始まった時からの記憶っていうのを僕たちの体は持っているから、だからそういう流れの中で、なんていうかな、まあエジプト以来のそういうシステムとか、あるいは産業革命以来のシステムというものがやっぱりもう一回組み替わろうとしてるわけですね。それは事実もそうなの。だから、まあ、僕はまた僕だけ喋ってるとまずいので、はい、どう
ですか、なんか。どうしようかな。さっきのちょっと話が戻るのかな、なんかそのなんだ、官僚とかが発明した文字と、インターネットとかを作った人が作った文字とでは違うっていう話で、やっぱ難しいな。リテラシー、メディアリテラシ
ー。
はいはい、
識字って言葉もよくわかんないし、リテラシーもわかんないけど、うんうん、昔はだから文字を読めない人のことを文盲って言ったのね、うん、で文盲ってだから今、使えないんだよね、差別用語だって言って、文盲って使えなくて、だけど皆さん文盲に会ったことないでしょ、はい、僕はね、1年間文盲の人とね、文盲だった人と、ね、
は
あ、で文盲だった人と研究した、今にしての立教大学の大学院で教えてるの で研究室で一緒だったの、高野先生っていうんだけど、この人だから20歳まで、 文字知らなかったの、うん、でね、文字知らないときはね、泣かなかったって。でね、だからそういうのもうちょっと研究してほしいんだけど、文字を知らない段階だと無我夢中で生きてるんだけど、大阪の中、大阪で、友達と二人で無我夢中で生きてて、それでヤクザと喧嘩になって友達が刺されて目の前で死んで怖くなって、汽車に乗って無賃乗車だけどして、東京の山陰まで流れてくるんだけどね。でそこで行き倒れになったところ、韓国人の老人に助けられて、で文字を覚えなきゃダメだって言われて、それで夜間中学校の存在を知られて、そこでそのおじいさんがまた死んで、そうすると役人が来て、その汚いものをいじるようにして、こうクレーンで、クレーンっていうか、なんかしゃべるかみたいにシュッてこう持ってっちゃったらしくて、すごい怒りがあって、それで夜間中学の間にぐるぐるぐるぐる3日ぐらい回ってたって言うんだけど、それでなんか勇気出して中に入って、で、字を覚えるのね。で、その高野先生が、まあ、つまり夜間中学っていうのは日本に存在しないことになってるわけ。義務教育で全部教えてるから、そんなその文字を知らない人たちが日本にいるなんてことはないっていうふうに役人は言うわけで、だから現実には文字を全然知らない人たちがいるの、今もいるっていうのね、まあ、ずぶ減っては生きているのであれなんだけど、それで夜間中学が必要なんだっていう戦いをその高野先生がして、特に大阪に夜間中学がゼロの状態 でそれをそのやれ、あの夜間中学を作ろうと言うんだけど、だから役人は全然認めないので、彼がチラシをまいて、でその文字を必要とする人を集めるとね、まあ、1000人単位で出現してくるのね。それで結局役人はまあ認めざるを得なくなって、大阪の夜間中学校がそれでできるというそういう運動をした人なのね。で大変立派な人なんだけども、文字を知らないとやっぱり悲しくて泣くってことをしなかった。それから沖縄にいる女性で、やっぱり文字を知らない女性が文字を覚えるまで夕日を見ても綺麗だとは思わなかった。でそのだから文字を覚えるっていうことと文字を覚えない状態でいるっていうことの差をさ、もうちょっとさ、学問的にどういうふうに細かく違うのかね。あの映画で有名なのはヘレン・ケラーの奇跡の人っていうのがあって、これまたね、どっかとかそういうところであると思うんだけど、非常にいい映画なので、昔の古いモノクロ映画だけど、文字を知らない段階で、つまり文字どうしてヘレン・ケラーも知らないか、ちょっと目が見えなくて口が聞けなくて、耳も聞こえなかったんだよな、三重苦の子なので、そういう文字を一切知らないわけで、それをだから最初に水っていう文字を手のひらにこう書いてウォーターって書いてで教えるんだけど、そうするとまあ、なんてそれまですごく暴れまくってて大変な状態だったんだけど、それがこう静まる、ね、文字を覚えるっていうことが良くも悪くもとにかく、人間の今まで生きてくるその700万年の歴史の中では非常に大きな出来事だったわけだよね。
なんか文字を知るっていうことは、知らないっていう状態ではまず多分本当に自分の中の世界になっちゃうんですね。なんか
きっと、
なんかだから本当にもうなんていうんだろう、本能的っていうか、まああんまりなんていうんだろうな、本当に自分が見て聞いて感じてっていう、まあでもその感覚もちょっと違うんだと思うんですけど、感じて聞いて本当に自分の中での世界になっちゃって、文字を得るっていうことは本当に世界を得るっていうことなのかなっていうのを今。ちょっと考えながら聞いてました。
書き文字ができるようになってから、あの美術でもね、後で今度の別の収録の時に美術の3万年って本があるので、美術が変わってるの、全然変わるの。だから書き文字が出現すると美術は変わるということは結構重要なことで、で逆に言えば今度は文字がね、文字だけが本当なのかっていう問いがあるじゃない。今僕ら喋ってるでしょ。だからこの書き文字じゃなくて口で喋っていく表現があるじゃない。で口で喋っていく表現は当然原始的なわけだよ ね。だから書き文字の人っていうのは今度は喋ってる時も書き文字として喋る人たちっていうのね、インテリゲンチャの人たちって。そうなんで、この間亡くなっちゃった滝浩二さんなんかでもね、僕学生時代に一緒に座談会やった時に驚いたんだけど、話を聞いてる時は面白くないんだけど、文字を起こしに行ってみると筋が通ってて、だから書き文字で喋ってるの、だからそういう 美術評論家でもそういう人たちいて、またそういうこと言うと怒られますけど、中原祐介さんなんかでもそういうところあって、だから聞いてるとつまんないんだよね。何回も講演会行ってるけどすごくつまんなくて居眠りしちゃうんだけど、うん、立畑明さんも今京都芸術大学かな、 京都芸大のか学長をやってらっしゃると思うんですけど、彼も文章を優れてると思いますけど、話を聞いてるとあんまり面白くないですね。詩人だから詩は面白いですけど、話は面白いですよ。実は聞いてる時の会話、一緒に飲んで喋ってるとか、そういうのもすごく面白いですし、だけどなんていうかな、講演会とかそういうのがあるとつまんないんですね。そう、生き生きとして喋っていかないっていうか、そのだから話し言葉に置かないので、話し言葉の方が古いから、話し言葉が言語の 原型なんだけども、それを書き言葉で考えちゃってるから。だけどヨーロッパの哲学っていうのは実は話し言葉が多いのね。僕が読んできたのは、中学生の時キルケゴールを読んでるんだけど、キルケゴールの死に至るやん、これは書いてる。ところが次フッサルに取っ組むんだけど、フッサルは一番最初読んだのは現象学の理念っていう本だけど、これも講義録、ものすごい難しい。ほとんどあんなもの講義された学生が分かるはずないよね。絶対分からない。僕らフッサールも晩年まで思想展開したのを知ってて、で解説書もあって、それも含めてその知識をつけて読んでるから、なんとかまあお経だけでも我慢して読むけども、でもフッサールのものはほとんど喋り講義録だから、今僕がやってる日本羅漢協会に一応入ってるので、で羅漢、弱羅漢っていうのも難解だってよく言われるんだけど、彼も書いた本はありますけども、大半は喋りで、どうして喋ることだから、その喋ることがどうしてヨーロッパ哲学の中で重要かって言えば、あんまりそういうことを説明している人に、僕が勉強不足なのかもしれないけど、あんまり感じないんだけども、でもとにかく喋ることの方がその原初性が高いわけですよね。つまり人類史の700万年の歴史の中で言語が作られてくる、言語がどうやって作られたかっていうのも非常に重要な問題なのね。でその中でどうして書き言葉が出てくるかっていうのも重要な問題で、そういうことは美術に深く関係があると思うんだけど、だから僕たちが美術作品作るときにさ、なんで美術作品作んなきゃいけないのかさ、ね、それからここにも何枚か絵があるけど、絵がね、絵画は平面だって言うけど、で今の人たちはみんな絵画が平面だってことを疑わなく言ってるんだけど、でも平面っていう言葉をね、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチの本を読んでて平面っていう言葉は出てくるけど、それは絵画が平面だとは書いてないよ。数学やるから数学概念として平面っていうのはあるけど、ね、で僕が生きてきたってことで言えば、平面とか立体とかって言葉が出てくるのは1960年代の後半、しかもほとんど末の段階です、うん、で絵画を平面って言い始めるのは70年代に入ってミニマルペインティングが日本に輸入されてくる時期に平面って言葉は出てくるし、美術手帳でも平面の絵画、絵画の平面みたいなタイトルが出てくるので70年代なので、それ以前に、絵画イコール平面っていう概念はないよ、うん、だからその絵画は平面ではないんですけども本当は、ね、
どれちゃうかな、 なんかもう人生と文字以降の技術で違うっていうので、なんか文字以前のもっと原始的なアートだともう平面とかそういう感じの概念じゃなくて、なんかもっとどこかの洞窟だったりとか、
そうそう
草原とか、
うん、
あと地面だったり、
う
ん、そこにあるものにやってたと思うんですけど、うん、文字ができてからなのか、その辺あたりは私がちょっとよく分かってないんですけど、文字ができてからのもっと原始的でなくなったあたりの美術はもっと持ち運びができたりとか、移動ができるっていうところが違うかなっていうふうに。
それはね、もっと後なの。
あ、そうなんですか。
だからエジプト美術ってほとんど動かないでしょ。動かせるものがないわけじゃないけど、だけどあれピラミッドだとか、まあ、日本でエジプト美術展やってもピラミッド持ってこないもんね。
はい、そうです
ね。そう。 だから運べるものはやっぱり限られているので、理想美術の中心っていうのはやっぱあの石造り の、 その家というか都市というか、うん、ああいうピラミッドみたいにみんなのために作ったかあんまりよくわからない、まあ分かってる方だけども、そういうものがやっぱりすごく大きいことなので、
文字ができたことによってより多くの人が関われるようになったから、大きなものが
作れる。そうそう、うん、そう、はい、うん、だから原始社会だとそのアボリジンの一つの地群れが、アボリジンってオーストラリアの原住民だけど、先住民だけど、まあ、僕が軽く勉強している程度だと何人なのかって書いてないんだけど、でも僕が考えるんだと、例えば猿の群れっていうのはだいたい120匹が限界なのね。120を超えて増えると群れが分裂するので、多分だからそれから類推すれば人間も、まあ、その集団としては120ぐらいが限界なのかなと思うわけだから、人間の 群れというのも120人ぐらいで、で実は群れごとに言葉が違ったの。うん、うん、でも今もね実は違うの。うん、あのね、僕新潟のね越後妻里トリエンナーレに入ってね、魚沼コシカリって一番お米で美味しいって言われる魚沼地域に入ったんだよね。そうするとね、魚沼地域には山村って山の村だけど山村があって、で部落ごとに言葉は違う、うん、だからその今みたいなテレビラジオがあってもね、ものすごい方言強いので、最初はだから一応標準語で喋ってくれてるんだけど、慣れてくると全然方言むき出しになっちゃうから、そうするともう半分も分かんないんだけど、でもこっち一応いちいちええって聞き直せないから、まあ、ニコニコしてくれてもらっちゃうね。でも本当にそれ一応あの教科書もあるので、魚沼言葉を勉強するって言って、こう見ると上魚沼言葉中下ってこう違うのね。でそのあとどうやって村ができたかっていうのを、まあ、追っかけると、まあ、部落って言葉を使うと怒られるから、その村としか言わないんだけど、まあ、その部落ができてくるときに、だからそういうふうになってる。例えばね、そのタムギっていう村に入ってるんだけど、タムギだとその福崎さんっていうのが一人、とにかく山奥に一人で住み始めるの。全然山奥、どうしてこんなところに住むんだろうって。で元々は信濃川のかその渡し船の人だったっていう話があるから、だから何かがあってそう逃げて山の中に入って、でそこで一人で開墾して生活してるわけ。そうするともう一人ね、南雲さんっていう人が来て、でこの人も隣に建てるの。それで二人でもってその村を大きくしていく。で開墾に着く開墾で土地をだから耕して石とか木の根っことかそれを取って畑を作っていくわけですね。で田んぼ作って、で棚田なんだよね全部。で泉の水をこう流してね、こうなんていうの、次々にこう下の棚田にこう流してこう水路を作っていくわけで、それが魚沼コシヒカリ でしかも泉の水使ってるからね、あの収穫量は少ないけどすごくきれいな水だから美味しいの。全然美味しいの。多分日本で一番美味しいお米の地域、うん、だから そういうふうにしてこう非常に閉鎖的なね形で血縁集団を作っていくわけですよ。だから言葉がみんな違うので、まあそれはね学問的に言うと少数言語の研究っていうのがあって、世界中に、4000とか5000とか少数言語があって、うん、だからそういうことを研究している人たちは少数言語がだんだん減ってきてるからすごく危険なんだって言うんだけど、まあ、彦坂が考えると少数言語が減ってくるっていうことよりも、言語がもともとそういうふうにその村単位で言語がみんな違ってたので、それはだから今もそういうふうになるわけだって。今だって僕ら例えば日本語でさ、壁紙って言った時にさ、コンピューターやってない人は壁紙っていう人、部屋に貼ってある壁紙の方がて違うよね。で建築でもそうだけど、アーキテクチャーってコンピューター上のそういうソフトっていうかシステムをアーキテクチャーっていうから、それを分かる人っていうか、建築っていうのは、まあ、そういうもんだと思う人と、こういうものとしての建築を建築だと思ってる人だと、建築って言葉の意味が違うじゃないですか。 そう、できるの。ね。だからそういうふうに、その、実は次々に小さなその集団ができてるわけなんで、今だからそれを多分、その、鈴木健介さんとか、その言い方だと、島っていうのかもしれないんだけど、島がたくさんできてくるわけね。ネット上に島がたくさんできてくるわけ。うん、だから、その、そんなに、もともと言語も人間関係もそういうもんだということがあって、だから20人から120人ぐらいの人間関係しか直接には僕たち形成できないので、だいたい毎日会ってるとか週に1回でも1回でも話をしてるとかって言ったらもう20人ぐらいしかいないんだよね。だから逆に言うとつまんない人と付き合ってると20分の1損してるわけですよね、うん、だからもうこれダメだなっていうかね、もう人間関係的にダメだなと思ったら切れちゃって、で新しい人間関係作っていった方が生産量が高いの。うんうん、それであの話を飛ばして言うと、最初血縁集団でしょ、それでエジプトみたいに定着し始めると今度は地縁集団って言ったら故郷の問題になって、で地縁っていうのはだから後からなんですよ。だから血縁の方が全然古いから、で故郷が大切だって別にそういうことを言う人がいけないと僕は思わないけども、人間はもともと移動して動いているので、だからあの今の福島に、僕も福島に関係があるからだけど、福島にそのあくまでも住み続けるっていう主張をする人がいて僕はいいと思いますけども、移動する人がいてもいいわけなのね。もともと移動するものが人間だから。そうね、だから文字、書き文字そのものはそういう定着性の強いものだって、農業を始めた時に出てくるからね。それから農業は今でもそうだけど、農業は非常に大切なので、産業革命っていうけど、産業革命っていうのは実は農業革命であって、第二次農業革命、あのとそのトラクターとか耕運機とか農業機械がたくさん出てくるじゃないですか。あれによって農業の生産量が増えるので、だから人類っていうのは実は農業革命を繰り返しやってるので、今もそうなんだけど、情報革命をやってるときにそういうことによって作物の遺伝子を組み換えるとか、ね、いろいろこれ今だって遺伝子組み換えの大豆ではありませんとかこう書いてあるけど、だからその遺伝子組み換えることによって、そのそれが危険かどうかは別としても、その農業生産量を上げようとしているわけですね。だから今人類の人口ってどんどん増えているので、それは農業革命やってるから増えているわけで、食べるものなければ増えないからね、うん、なっちゃうね。だからそういう意味ではその遅延っていうのも確かに農業っていうのもすごく強いんだけども、それで今度は産業革命やると、今度は遅延を崩そうとするの。だから会社に入ると転勤を言われるでしょ。銀行員になってもすぐに、例えば福島なら福島の銀行にその10年も20年もいるかっていうと、それを嫌うわけ。そうすると遅延関係できちゃうから、会社が支配できなくなるわけだから、5年単位にこう動かすとか、だから引っ越しになって、だから社員になっちゃうわけ。社員とか学閥とか、そういう正式の縁で人間が集団を作っていくっていうのは近代の形態 で、そこでだから血縁も解体するから、大家族制度が核家族になっちゃうわけ、ね、だから僕ら核家族を家族だと思ってるけど、核家族だとお父さんお母さんがいて子供がいると、その子供にとってお父さんお母さんっていうのはさ、その権力者で強いじゃないですか。だから息が詰まるわけで、だからエリプスの三角形って言うんだけど、一種の地獄が出現するわけです、そこに。だからその精神病の多くの問題ってのはほとんど親子関係なので、だからそれが大家族の場合にはたくさんおじさんおばさんがいてさ、なんか少し頭の弱いさいとこがいてなんとかって集団でいるからさ、その集中しないから逃げ場所がいくらでもあるじゃない。だからそっちの方が家族としては健康だったわけですね。その核家族になるっていうのはだから血縁集団解体されて核家族になってるわけだから、近代っていうのはそういう形で血縁集団を解体し、遅延集団を解体していって、学閥社員にしたんだけど、今情報化社会っていうのはもう一回それを今度解体して、だから人間の今でもそうだけどね、あの僕は玉美で皆さんムサビだから、玉美とムサビがさこうやってコミュニケーションしてるっていうのは前はないんだ、うん、ゼロではないよ、もちろんゼロではないよ。 僕だって藤井さんってムサビのお友達いることはいるんだけど、でも、うん、だからやっぱりインターネットが出現することでそのコミュニケーションのレベルが全然変わって、情報であこの人こういう人なんだってネット段階である種 把握があって、それでまあオフ会みたいな形でこう接触して、で友達になって、でなんか一緒に仕事し始めるっていう形になるから、だから一種の情報園ですよね。で情報園、今僕なんかは情報園の方が生産性高いですね。だからまずお互いにある程度こう思想というか持ってる考えとか、まあ、美術に対する意識とか、ね、そういうのがこう共通する部分があるから、だからそうすると一緒にこう活動できるとかクリエイティブになれるんだけど、じゃないといちいちこう難しいよね、とにかくね。そう、うん、だから一番分かりやすいのはインターネットができるとマイノリティって少数者の人がね、つながれるというのがあって、でも一番分かりやすいのはホモの人で、僕の学生時代だと だから大学にホモの人いて、ホモの人に付き合ったけど差別しないからね、僕はね差別しないからいいんだけど、ただすぐねナイフで人刺すの。恋人同士が別れるっていうと、ホモの人次の恋人見つけるのがすっごい難しかったのね。みんな隠れているからね。でだからすぐ そこでこうナイフで刺して警察だったなっちゃう。だからすごい大変だっていうのがあったんだけど、だからインターネットができてくるとすごくそれがだから簡単に次の恋人見つけられるっていう状態になるから、だからフェイスブックがそうでしょ、あれ性的趣味ってこう書いてあってね、そのホモなのかその、うん、にうん、ストレートなのかっていうことが、あれはだって自分の恋人見つけるためのシステムだったけど大変そう、うん、だから日本人と違うのは、だから政治的な傾向も共和党なのか民主党なのかとか学んでもいいんだけど、そういうことを聞いているわけだよね。日本人だとそれを書くの嫌がるわけだけど、アメリカだと逆にそういうことをはっきりしておかないとその友達になれないからね。民主党員と共和党員が友達になるというのはかなり難しい状態なので、うんうん、まあ、僕はそんなに知ってるわけじゃないけど、でも共和党の人たちというのは基本的には保守的 で自分たちが認めないものに対してはそういう本も読まないし見ないし、すごく閉鎖してるわけですね。だからその無理だよね、実際的にね。だから、まあ、ある程度お互いに住み分けていくしかしょうがなくなってきてるわけですよね。美術作品ではそうなんだけど、だからジェフクンズって、ただジェフクンズってとかって言われると、もうだからジェフクンズ出てきたのは、まあ、80年前後だから、70年代末ぐらいからだから、もう80年代90年代2000年30数年経ってるわけだよね。でもそれも全然知らない人たち美術界にもいるから、そうするとそういう人とだから付き合っていくのって結構難しいんだよ。難しい、うん、だから時代はとにかく変わってきてるから、人間関係のね作り方も変わってくるし、昔はだから、まあ、僕の時代っていうのは70年代の貸し画廊の時代だから、貸し画廊で、毎週行ってそこで人間関係作ってって、うん、それで多いと週に2回も3回もそこに行く人たちがいて、だけど今そういうふうにはあんまりないんでね、ゼロではないけど、昔だと貸し画廊さんで70年の初めぐらいだと、神田の貸し画廊だと1週間に1000人以上お客さん来たからね、観客。だから今は多分100台か100割っちゃってるかもしれないですね。だからそれで貸し画廊で展覧会やっても美術手帳に載ったり、学園が見に来たり、費用が見に来るっていうのは普通に毎週毎週あって、で一緒にそういう人たちと酒飲んだりしてるから、そういうふうなメディアとしての貸し画廊と今の貸し画廊は随分変貌しちゃってるから、そうするとそういう違う時代になってきたときに、それからまあ特に 3.11 以降を、だからむしろ皆さんがそういう データを取ってほしいけど、なんか若い人たちがやっぱりどうしていいか分からなくなったっていうのという人もいるんだよね。僕が直に聞いたのは、吉祥寺に何て言うんだろう本郷院っていう若いギャラリーさんがあって、活発な活動をしてるんだけど、まあ、彼の店長さんというかオーナー と YouTube で対談して座談会したときに、彼がやっぱりそういうことを言う人がいるって分かるんですね。だからついこの間までだからほらバブってて若い人たちがお互いやってて、その大学の卒展なんかに、合唱さんたちが来て、学生でもう終わるっていう時にみんなこう契約してって、で教授の方は画廊がないのにその学生の方にっていうようなお互いの時代があって、それだからハイリスクハイリターンっていう価値観があって、それでその3プライムローンを作っていくようなああいう投機の熱狂なんで、根拠なき熱狂だ、根拠はないんだけど繋がっていくわけだよね。それでお金を投資してハイリスクハイリターンで、こうだからそういう中では若い作家たちにたくさんの画商さんたちが繋がったから、でそういう時代がだからまだ続いてるのか、その同期になったのかよく分かんないけど、現場にいないからよく分かんないけども、まあ、随分違ってきてると思いますよね。どうだったんですか、その2人は。その 3.11 というのは衝撃があったんですか。
あ、じゃあ、そうですね、個人的にはもともと僕は物理科だったので多分一般的 なんか美大生の意見とは少し違うのかもしれないんですけど、やっぱりその放射線講習会とか受けて、それなりに、まあ、あるなんだろうな、詳しくはないし、その研究分野もそのなんだろうな、分子原子核系ではなかったので専門ではないんですけど、なんかまあ震災が起きて、福島第一原発が どうなってるみたいのが、まあ、なってるときに、何かしら、なんだろうな、自分の、知識を役に立てたいって思ったんですけど、そういう人がやっぱりいろんなことから出てきて、まあ、危険だ、とか安全だっていう意見が分かれてごちゃごちゃになって、むしろなんか、やっぱりなんだろう、非常時はすごいやっぱり意見が割れちゃう、誰もそういうなんだろうな、まあ、チェルノブイリともまたちょっと違うし、メルトダウンっていう言葉もチェルノブイリくらいでしかほとんど使われてなかったから、その用法もみんなよく分かってなかった、そのマスコミとかジャーナリストとかもそのなんか結構厳密に決められてる文章もあるんですけど、割とジャーナリズムの中では割幅があるっていうか、部分要解とか全部よ解けちゃうで初めてメルトダウンだとか、なんかいろんな混乱が起きたりとかして、そのむしろでもこれが普通なんじゃないかなって思ってて、むしろ、なんだろうな、平常時に、みんな一つの世界に、世界観を共有して生きてるように見えるけど、でも、実はそうじゃなくって、その、なんか、互いにやっぱちょっとずつ世界の認識が違って、そのズレがやっぱり、非常時、みんなが体験したことのない事態に、なんか、直面しちゃうと、それぞれのなんか考え方の文脈で全然違う結論というか、自分の考え方が変わってしまうっていうことがなんか、むしろそうですねだから 3.11 の衝撃って言ったら、そのやっぱ今までの平常時の生活ってなんかすごい脆弱な基盤の上に成り立ってるっていうか、そうだったのかなって思って、直接的なその放射能の被害とかそういうのに絶望してるというか、そういう感じではないんですけど、僕はそのなんかこう意見の違う、どうしても意見が違ってしまうのは致し方なくて、でもそれがまあみんな喧嘩、結構みんな喧嘩しちゃってなんだろうな、互いの正義がぶつかったりしてる人たちが、まあ、代表的なのはそのトゥギャッターってあります、わかります、トゥギャッターってツイッターの 一部をなんか保存できるサービスなんですけど、基本的にそういうなんかもう対立関係にあるな討論みたいな、討論じゃないや、なんかもう、どの知り合いみたいのがいっぱいあって、まとめられてて、そういうのを見ていくと、なんかやっぱみんないろんな考え方があるんだなって思ってて。
いや、もう考えはね、全然違うんだから、同じ映画とか同じ音楽とか同じ美術見ても、全く相入れない。これはね、驚くべきこと。まあ、音楽、僕音楽教本買ったことあったんだけど、音楽を聴いてるときは結構それははっきり聞こえてて、だから例えばギターやってる人が音楽聴くとギターだけ聴いてるんだよ、トータルの音楽聴いてない、うん、だから同じ音楽聴いてて違う音聴いてるっていうのは結構はっきりある。美術、昔僕なんかが出てきた時の美術界はその結構団子でみんなが一緒になったので、あなたが今言ったように意見が結構一致したんだけどね、今は難しいよね。難しい。もうほとんど不可能なんじゃないかと思いますけどね。はい。ね、長くなっちゃって、ちょっとじゃあ、強引にまとめますけど、一番最初に言ったように、その、建築系美術スタジオって言ってたのを美術スタジオにするっていうことと、今みたいな話ですね、もっと作品を現実に見て、どの意見が正しいっていう問題ではないんですね。今言ったように、お互いの違う意見をこう並列していくっていうか、うん、いろんなやり方があって、いろんな考え方があって、だからあんまりどれがいいかっていう選択をしなくていいというふうに思います。で、それともう一つは、今まで美術評論家って言いましたけども、今例えば、展覧会の、公募展の審査員やってるような人たちが絵を描けるかっていうと、絵描けないんですね。絵画が分かるかっていう問題があって、分かんないですよ。だからそれ試験やっていいなら試験やりますけど、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチのドローイングと同じ工房にいた無名の人のドローイングを比べてどっちがいいですかっていうテストがあるんですけど、僕もう25年ぐらいそれやってるんですけど、それかなりの枚数なんですけど、いろんな作家たちの本物と偽物をこう、例えばレンブラントの本物のドローイングとレンブラントの弟子が描いた、コピーしたものとどっちがいいですかってやるじゃない。だから目がないと、つまりいわゆる真眼ですけど、本物と偽物の見分けがつかないとダメですけど、今日本の美術界のその審査やってる人たちっていうのはほとんどダメです、うん、だから、まあ、現実にやってもいいんですけどね、本当にそういう 目があるかないか。だって全然訓練受けてないですよ、全く、うん、何も なんかライセンス取ってるわけじゃないし、ね、普通の官僚機構の中で偉くなってってしたわけなので、ね、だからその、まあ、大学の先生たちもそうなんだけど、極めて狭い範囲でみんなやってるので、だからその人たちの意見別に聞くのはいいんですけど、ただ鵜呑みはできないわけですよね。お互いみんな違うから、で人によって、とにかくあらゆる意味で違いますよね。放射能に対してもそうだけど、食べ物に対してもそうなんだけど、今例えば基準値があるから安全なんだって言って食べている人もいいだろうし、ただ今基準値作ったのだから、3月17日ぐらいにでっち上げて作った基準値なので、うん、チェルノブイリの100倍ぐらい多いものっていくらもあるわけですよ、ね、だからそれが本当に安全なのかどうかっていうのは、あんまり信用できないわけですね。だからそれを気にして、まあ、自分なりに考えて、まあ、何か食べていかなきゃいけないわけだから、それなりに選択してこう食べていく人もいるし、だからそんなのをこう付き合わせてどっちが正しいっていうことを言ってみてもしょうがないわけですよね。生きていくっていうのはリスクがあるから、だから、いいんだと思うのね。いろんな人たちがいていいと思うんだけど、だけどそれをこう並べて並列化していくっていうか、七夕みたいにたくさんいろんな意見がこう短冊になってぶら下がってるっていう状態を、結構面白いんだよ。いろんな意見が違ってるのは面白いから、だからそういう状態をね作りたいなと。で、特に皆さん制作してるわけだから、だからその制作しない人間が勝手なこと言ってるんじゃなくて、制作してる人間がさ本当かなっていうのあるじゃないですかね。だからやっぱり違うわけだよね、制作してる人と制作してない人だと、うん、この間例えばバーネット・ニューマンあった時もバーネット・ニューマン見に行って、やっぱ若い日本の、女性の江藤さんと見に行ったんだけど、江藤さんなんかこれはひどいじゃないって言うんだけど 量は少なかったんだけど、見ると絵描きの目で見るとひどいよね。全く才能のない人で偉くなっちゃっただけっていう人だから、そういうことをまあ気軽にというかね、メディアとしても小さいので別にね、大きなマスメディアではないので、でも小さなメディアでも意味があるというふうに考えるので、参加してくださるのが一番いいし、まあ、もし参加が無理でも近くにいて時々来てもらうのもいいと思うし、いろんな関わりやったりとかもあると思うんだけどね。はい、
まとめか難しい意見ですけど、まあそうですね、どうやってまとめたらいいの難しいな、
今日来てくださってね、珍しいって言って、本当に無駄の学生さん、しかも1年生の人はね、こうやって新鮮ですよね。
そうです。
ムサビって昔一つの大学だったの知ってる？
知ってます。サマミが分かれたんですよね。
そうそう、ただ分かれてたんですよね。
仲
悪い
から。まあでも、なんか難しいね。今日話聞いてて、なんかその古代から今にかけて何が自分たちにとって、例えば人間関係作る上でも、そのグループ作るのでも、猿だったら120人で群れが限界になるっていうこととか、私たちは普段20人ぐらいの人としか付き合わないとか聞いてて、どれくらいの人数でこうやって付き合っていくのが自分人間にとって一番やりやすいのかなとか、そういうことを考えてて、なんか そういうことを考えながら美術系ラジオのことの人数とかもこれからどうなっていくのかなっていうのを考え、なんかこうやって一つのマイクに群がって話すので、なんか割と大人数になったらきっと大変だろうなと思ったり、まあでも少人数過ぎちゃっても良くないし、その適切な関わりが
難しいのよ、大きくなってくるとね、メーリングリストもそうだけど、僕入ってるので一番大きいのは AW っていう美術系のメーリングリストがあるけど、今、1500超えてると思うんだけど、だからその120を超えちゃうと何かがないと無理なのね、何かの制度性が入ってると、まあ、山本彦さんっていうのがやってるんだけど、彼はもともとはドームっていう美術家の学芸員のための、雑誌を、まあ、編集長をやってたので、その関係で作ってきたから大きくなったんだけども、だけど昔の AW を知ってるとどんどんつまんなくなってるの。確かに昔はちゃんと名前を言って議論をしてたの、そういうのはもう今ほとんどなくなった、ほとんど消えちゃったね。だからその大きくなりすぎてくると、だから形骸になってくるっていうか、だからまあ何告知でメール出すのはいいんだけど、じゃあ本当にそれ見てるのかっていうのはね、告知メールっていうのもほとんど気休めの世界だからね。だけどまあ誰かが見てくれないとも言えないんだけども、だから流すしかないんだけども、だけどやっぱり大きくなりすぎるとやっぱり問題はあることはあって、だからといって大きくならなくていいとも言えないわけだよね。
していくのは、していきたいですね。
そう、だから今みたいな大きさの話もね、本当にそういうテーマでやりたいんだけどね、バンドでも、例えばミューズ、最近だとミューズだけど、ミューズも小さい時はすっごい良い音楽やったんだけど、大きくなって大成功するのはいいんだけど、もう本当に音楽が止まんなくなるね。U2 もそれ言えるよ。U2 も、初めデビューしてきた時すごく面白かったんだけど、あれはもう本当に音楽の質をガラッと変えたからね。だからそういうサンプルを見ていくと面白いことは面白いわけだよね。それから一番大きくなった時に壊れやすいってことも言えるので、ブルース・スプリングスティングなんかそうだけど、大きくなってバンドが壊れちゃうってなるよね。だから、まあ、具体的にそういう意味で言うとね、僕たちアーティストだから具体的な実例をこう見ながらね、で、まあ、はっきり言って再現がないって再現ないぐらい複雑で難しくて奥が深いので、まあなんていうか時間かけていかないと、 B 作品もそうなんだけど見るのも時間かかるのね、ものすごく一気にパッと見れないので、まあそういうことのね足しになってくれればというふうに思 思うし、僕にとってみれば若い人の情報をね、もらえると、もう年取るっていうのは本当に死ぬことしか考えてないから、若い人は生命力あっていいなと思いますけどね。だから、ね、この人もこの間音楽、新しい音楽を教えてもらって。
なるほど、そんな私詳しくないですけど。
いやいや、でもほら、若さっていうのはね、今の新しいのをね、キャッチするセンスがあるの。まあ、本能がそうあって全員にあるわけじゃないんだけどね、若くてもなんか若年寄りで古いものばっかりやってる人もいるんだけど、だけど今流行ってるものにこうパッと飛びついていく、そういう、こう力があって、うん、だから新しいものだからそれは使っていった方がいいよね、新しいもの飛びついていった方がいい、うん、だからそれで自分のスポンジっていうかスポンジが水吸っちゃうと今度はもう入ってこなくなる、それをこう絞ってまた新しいのを入れるのってものすごい苦痛があるんだけど、だから今あなた方はやっぱりその若さの特権で、今自分が興味持つことに対してそれがいいものであろうと悪いものであろうといいんだけど、ね、そのまあ麻薬とか売春とか泥棒とかっていうのはやめた方がいいんだけど、それ以外は何でも見てやろうで、何でも体験してやろうで、気をつけなきゃいけないけども、まあ、身の安全さえあればいい。
はい、ではそんなところで一回区切りを打とうと思います。ありがとうございました。はい